真面目すぎる性格を直す30の方法。その1、真面目な場合、真面目すぎるのができない。真面目ならない。そう言われた時、あなたはどんな印象を持つでしょうか。真面目とは何事も真剣に取り組もうとする様子や性格のことを言います。真面目な印象にはポジティブとネガティブの両方が存在します。ポジティブな印象としては次のような内容が挙げられます。サボらない。いつも真剣。約束を守る。集中力がある。自分に厳しい。考え方が安定している。こうしたポジティブなイメージがある一方で、ネガティブなイメージも少なくありません。仕事を知ってある。人から容易に伝わる。融通が効かない。仕事や悩み事を抱え込みやすい。疲れやストレスをためやすい。ノリが悪く、冗談が通じない。暗い印象、硬い雰囲気が出やすい。確かに真面目な程度によっては仕事や人付き合いにも悪影響が及ぶことがあります。真面目な人はならないと考える人も多いでしょう。真面目な人にはなりたくない。ネガティブな印象を持つ人も多いのではないでしょうか。ここに誤解があります。真面目な場合もです。真面目すぎるのは良くないのです。そもそも真面目は素晴らしいことです。真面目は信頼関係を構築したり、仕事の結果を確信しなくなったりなど多くの不安があります。面接でも真面目な人より真面目な人の方が確実に優位です。ビジネスでもプライベートでも真面目は大切な要素なのです。ただし真面目すぎると話は変わります。真面目すぎると考え方や行動の柔軟性が失われ、融通の機会に及ぶことがあります。ノリが悪く、冗談が通じないため、人付き合いに悪影響を及ぼすこともあります。本人に悪い場合もありますが、自然と会議上、硬い雰囲気が出やすくなる。気分転換や操作が後回しになり、そういう要素がありますます。体の力を抜き、リラックスします。遊ぶことを飛んで考え方を柔らかくします。不真面目になるから真面目になった方がいい。真面目は不真面目であるよりはよほど健全です。真面目は今、真面目すぎるのはいけない。真面目と真面目すぎに克服することが大切です。真面目、ここが大切です。真面目すぎ、今、チューズ。真面目すぎる性格を直す30の方法。その2、真面目すぎる性格を直す第一歩は自覚することから始まる。真面目すぎる性格を直す第一歩は何でしょうか。生活習慣の改善でしょうか。心理学を学ぶことでしょうか。気持ちや考え方を改めることでしょうか。いえ、どれも違います。もちろん、どれも大切ですが、第一歩はもっと基本的でシンプルなことです。真面目すぎる性格を直す第一歩は自覚することから始まるのです。まず、自分は真面目すぎると自覚することが大切です。自分は真面目すぎるという自覚がなければ改善もしようと思いません。大丈夫、このままでいい、問題ないと思っているために改善に向けた取り組みをすることもありません。自分は真面目すぎるという自覚があるからこそ、何とかしたいという気持ちがあって必要な行動に着手できます。真面目は長所の一つですが、変動を超えると短所になります。そのため、最初は自分が真面目すぎると自覚することから始めましょう。自己評価、自己判断で構いません。自分の態度や行動を振り返って真面目すぎると、どの場面も思いを変えてみてください。何事も正直すること、仕事を進めていること、無理をして頑張りすること、人からの願いを断らないこと、余計な責任を背負すること、完全完璧を認めてしまうこと、どんなに辛くしても一言も言われないこと、曖昧に思いかけるようにできるだけ鮮明に思いかけます。自分の真面目すぎる点に気づくから早速改善に向けて行動です。必要な考え方を取り入れたり、習慣を変えてみたりすることで少しずつ自分を変えていきます。どうせ無理や無理になっていると諦めないでください。努力を尽くして上で諦めるならなしも、まだ何も努力も挑戦もしていないのに諦めるのは早すぎます。性格は変わらないと思っているなら先入観です。確かに性格は変わりにくい性質ですが、不可能と言われてはありません。真面目すぎる性格は改善できます。真面目すぎる性格を直すには考え方や行動習慣の改善が実現可能です。努力を今しても分かりますが、地道な努力を続けていれば必ず直せます。明確な目標を持てばそれだけ改善の方向に向かいます。真面目すぎる自分に気づいてください。自分は真面目すぎるところがある。何とかしたい。強く意識することで改善に向けて行動していくでしょう。真面目すぎる性格を直す第一歩は自覚真面目すぎる性格を直すのは難しい。まず習慣や考え方から変えていこう。自分が真面目すぎるのは性格の問題。性格は変わらない。真面目すぎる性格を直そうとするとき、そうした考えや心配をする人も多いのでしょうか。確かに真面目は性格の一つです。遺伝によっても、不調面、神経質に関係する遺伝子の存在が確認されています。生まれつき真面目な性格が直すのは不可能であるように思います。また、教育や環境など後天的な要因によって真面目な性格が形成された人も多いでしょう。真面目な親に育てられると自然と影響を受け、自分も真面目な性格になる傾向があります。幼い時に形成された性格は一生変わらないという言い伝えもあります。性格は変わらない。今さら性格を変えるのは手遅れ。しかし、性格は絶対直せないと思っているのは誤解です。真面目すぎる性格は直せます。まず、急に性格を変えようと思うのはよくありません。最初から性格を変えるのは負担が大きく挫折しやすくなります。性格は数多くの知識、経験、価値観が積み重なって形成されている状態です。性格は人の負担になる部分であり、急に変えようとしても何度も高いのです。では、どうするか。性格を直すのではありません。まず、習慣や考え方から変えていくのです。習慣や考え方を変えていくことで、少しずつ真面目すぎる性格を直していきます。最初から直接的に性格を直そうとするのではなく、まず、習慣や考え方から変えていきましょう。遊び心を大切にする。自分を許す習慣を整える。たまには例外を受け入れる。完璧主義より最善主義を意識する。会話の動画やユーモアを止める。仕事としてストレスを発散する。このように経験を積んだりして視野や考え方を広げていく。習慣や考え方を少しずつ変えていくことで行動パターンが変わります。行動パターンが変われば現実が変わります。現実が変われば心も変わります。心も変われば性格も変わります。結果として真面目すぎる性格を直していくのです。習慣や考え方を変えていくことで時間が変わりますが、結果として性格も変えていくことが可能です。習慣や考え方を変えながらあなたの心がけしない。意識さえすれば今からでも取り組めます。真面目すぎる性格は努力さえすれば直せます。どんなに堅苦しい性格でも柔らかくすることが可能です。強化を取り組めばそれだけ改善も早くなります。窮屈な参加と考えることで自由人生が待っているのです。最初から性格を直すのではなく考え方や行動習慣を変えていく。真面目すぎる性格を直す30の方法。その4、真面目すぎる人は楽しむという考え方がない。真面目すぎる人は真剣、一生懸命という特徴がありますが、楽しむ考え方がありません。もちろん真剣も一生懸命も素晴らしい長所であり、武器でもありますが、それだけでは堅苦しい。遊ぶことがなく余裕がありません。窮屈でストレスが多く、疲れやすい考え方です。そこで取り入れたいのが楽しむという考え方です。今一度楽しむ考え方を意識しましょう。楽しむ考え方を意識すると、心の器が大きくなり余裕が生まれます。近い将来により遠くまで目指せるようになります。例えば、勉強することも楽しむという考え方を取り入れましょう。学ぶことを楽しむ。文字を読むことを楽しむ。解けない問題が解けるようになることを楽しむ。知識好奇心を満たす最大に集中すれば、勉強のストレスが半減して、自発的な収入も湧いてくるでしょう。世の中には勉強したくてもできない人もいます。勉強で資格することもありますが、学問は贅沢な親の一つと言えるでしょう。仕事でも楽しむという考え方を取り入れましょう。調べ物を楽しむ。交渉やプレゼンも楽しむ。難しい仕事もチャレンジ精神で楽しむ。たとえ困難な仕事であっても、自分のためのトレーニングと思えば、ポジティブな気持ちが湧いてくるでしょう。つまらない仕事と思うなら、まだ楽しみを発見できていないだけです。どんな仕事でも楽しめる要素があります。仕事の楽しいことを見せれば、つまらないことでも楽しくなります。たとえ単純な作業であっても、楽しみを工夫します。効率を考えたり、スピードを意識したりすれば、つまらないことでも楽しく感じてくるでしょう。自分なりに工夫を凝らして改善を楽しめば、充実した時間が増えるでしょう。世の中には仕事をしたくてもできない人もいます。仕事でつらいこともあるかもしれませんが、まだ仕事の中で恵まれています。仕事の楽しさや仕事ができる幸せに集中すれば、ストレスが半減して、やる気が倍増するでしょう。人付き合いも楽しむという考え方を取り入れてください。聞くことや話すことを楽しむ。助け合いや支え合いを楽しむ。信頼関係や友好関係の向上を楽しむ。人付き合いによって全てを楽しむ気持ちになれば、人との関わりがもっと有意に感じられるでしょう。楽しむ余裕なんてない。嫌いなものだから楽しめない。つまらないものはつまらない。そう思うかもしれませんが、どうか頭を柔らかくして、愉快な気持ちになるような考え方を教えてください。視点を変えたり、受け止め方を工夫したりすれば、平凡でつまらないものも楽しみを生み出せるはずです。楽しむことは闇に光を当てるようなもの。あと、明るくなることで社会として見ないものが見えるようになります。ネガティブ消化症にポジティブ症になります。時はこのようにいかないこともありますが、そういうことでも楽しむ考え方を持ちたい。どんどん楽しむ考え方を取り入れていきましょう。人生は楽しみな人たちです。何事も楽しむ。真面目すぎる性格を直す30の方法。その後、真面目すぎる人が足りないのは遊ぶこと。真面目すぎる人が足りないものは何か。それは遊ぶことです。遊ぶことが足りない、もしくは完全にゼロの状態になっています。真面目すぎる人は遊ぶことイコール遊ぶことという認識があります。遊びにあるような考え方があるため、休憩や気分転換の罪悪感があります。遊びに役に障害があれば、遊びに足りないのも仕方ありません。そのため休憩や気分転換が後回しになり、ストレスを溜めやすい状態になっています。工夫やアイデアを出すことはそのように考えているため、仕事は真面目でもなかなか改善や向上がありません。また、会話では上下や優雅がありません。上下優雅イコール崩されているという考えがあるため、バイトが少ない会話になっています。会話が苦しいため、人間関係の緊張感が高いストレスが伴います。結果として、真面目すぎる状態になっているのです。真面目すぎる性格を直したいなら、遊ぶことが必要です。遊ぶことは心の余裕と余裕を持たすもの。そして、活力と生命力を高めるものです。遊ぶことを意識すると自然と考え方が柔軟になり、心も大きくなります。人には遊ぶことが必要です。ビジネスでも、プライベートでも遊ぶことになってこそ、皆さんから活動を行っていることができます。 もちろん遊びすぎはよくありませんが、真面目すぎる人にとって遊ぶことは必要な要素。勝負のことでは遊ぶことを忘れて集中することも大切ですが、普段はもっと遊ぶことを大切にした方がいい。もっと遊ぶことを大切にしましょう。仕事でも真面目なことばかりではなく、ユニークなことも取り入れています。遊ぶことを大切にすると、知恵、工夫、アイデアが生まれやすく、思わぬ改善や突破口につながることがあります。会話では真面目な話ばかりではなく、たまにはジョークやユーモアを言っています。ジョークやユーモアが全て OK です。場を明るくしたい気持ちが伝われば、受けなくても人間関係ではプラスに働きます。真面目すぎる人は遊ぶことがないと自覚して意識的に遊ぶことを取り入れていきましょう。真面目すぎる人にとって遊ぶことは愛情するものではなく、取り入れるもの。適当な遊ぶことは必ずプラスに働きます。遊ぶことを大切にするとビジネスの体験も充実します。真面目すぎる人にとって遊ぶことはもはや栄養と同じなのです。遊ぶことを取り入れ、心に余裕を作る。真面目すぎる性格を直す30の方法。その6、仕事モードと遊びモードを切り替えてバランスを整えてもいい。真面目すぎる性格を直すのは遊ぶことを取り入れましょう。ビジネスでもプライベートでも真面目なのは良いことですが、真面目すぎるのは良くありません。真面目に仕事をするのもいいですが、楽しさや面白さがないと以前は否定しています。会話を楽しむのはいいですが、ジョークやユーモアがないと堅苦しくなります。堅苦しい話ばかりでは窮屈でストレスが増えるでしょう。遊ぶことのない状態は余裕がない状態でもあります。余裕がないと予定外が発生したときそうな雰囲気で臨機応変な対応も取れなくなります。真面目すぎる人は遊ぶことがないため積極的に取り入れる必要があります。しかし、中には遊びを取り入れにくい仕事もあるはずです。集中して仕事をしなければいけないときは遊ぶことと言っている場合ではありません。余計なことを考えず、一瞬間に仕事をしなければいけないときがあります。仕事の全身性を集中させた方がより良い成果を得ることができるでしょう。特に責任の大きな仕事ならミスや失敗がないよう真剣になる必要があります。大事な場面では遊びを排除して真剣に取り組まなければいけないこともあるでしょう。遊びが大切と分かっていても遊んでいられない状況があるのも事実です。もし遊びを取り入れにくいタイプの仕事なら上手なバランスの取り方があります。それは仕事と遊びを分けて集中するということです。仕事をするときはしっかり仕事をして遊ぶときはしっかり遊ぶということです。まずしっかり仕事に打ち込みます。予想もせず目の前の仕事に集中して全力を尽くします。仕事で一番だけなければ次に遊びます。遊ぶときは徹底的に遊びます。娯楽でも運動でも芸術でもいい。しっかり遊べば気分転換とストレス解消が十分できて充実感や満足感が得られます。しっかり遊んでエネルギーが充電できれば再び仕事に打ち込みます。仕事と遊びを切り替えて集中すれば一時的に体力が上がりますが、全体としてバランスが整います。仕事モードと遊びモードといった場合に切り替えを組み立てている人もいるはずです。仕事モードと遊びモードを切り替えてバランスを整えてもいい。遊びを切り替えにくい人なら仕事と遊びを分けて取り組み立てしてください。万人向けの方法ではありませんが、合っていると感じる人もいるはずです。仕事モードと遊びモードを切り替えて全体的にバランスを整える。マジですぎる性格を直す30の方法。そのなら、遊びのイメージアップができる7つの言葉。マジですぎる人は遊びにネガティブなイメージを持っています。遊ぶのは悪いこと。遊ぶとはすごいこと。遊ぶと真面目に話してしまう。遊びにネガティブなイメージがあれば消極的になるのも当然です。疲れやストレスを溜めがちになっています。いきなり遊ぶことができるのもいいですが、もともと心理的に抵抗が強ければ、なかなか遊びにくい人もいるでしょう。遊ぶことが大切と分かっていても、遊びの良い印象を持っていてはなかなか実施できません。そこで必要なのは遊びのイメージアップです。遊びのイメージを毎日から遊びに転換するのです。遊びのイメージが良ければ遊びに対して肯定的に積極的になります。結果として遊びのイメージアップが真面目すぎる性格を直すのは嫌になります。では遊びのイメージアップをするのはどうすればいいか。それは次の7つの言葉を順に言い聞かせてください。遊びのイメージアップが正しいでいきましょう。1、遊ぶのは仕事の一つ。遊びは遊ぶこと、心と器が大きくなる。6、遊びは余裕をする力がある。7、遊びは人生に豊かさをもたらす要素。この7つの言葉を順に聞かせてみてください。気に入った言葉で集中して言い聞かせるのもよし。7つの言葉をバランスよく言い聞かせるのもよし。こうした言葉を順に言い聞かせ、遊びのイメージアップを心がけてみてください。数回ではなく何回も言い聞かせるのがポイントです。繰り返し言い聞かせていくうちに遊びのイメージが良くなります。うっかり言葉を忘れやすいなら、この7つの言葉を噛み替えて手に貼っておくといいでしょう。目のつきやすい場所ならどこでも OK。自分の部屋でもトイレでも冷蔵庫でも構いません。髪を貼っておけば自然と目に取り込んでいるため、プラス思考を保ちやすくなります。マジですぎてストレスが溜まりがちなとき、髪が貼った髪を見れば、その形を再認識できます。生活の中で何度も見ることで、だんだん潜在意識の深くまで浸透していき、生活に影響を与えることができます。お金はかからず、さほど手間もかかりませんが、効果は絶大です。遊びは私たち人間に備わったものです。ビジネスでも、プライベートでも、適度な遊びを取り入れることで、さらに可能性を高めていけるのです。遊びをイメージアップさせて、7つの言葉を言い聞かせて、遊びに対してポジティブな考え方を持つ。マジですぎる性格を直す30の方法。その8、仕事と遊びのバランスを取るには、高度に繰り返すことが大切。マジですぎる人は仕事が多く遊びが少ない。仕事に着手して集中するのはいいのですが、そのままずっと仕事になります。仕事、また仕事。まず仕事が大切。もう少しだけ仕事をしたい。別に遊びは後回しでもいい。頭では遊びが大切と分かっていても、つい後回し。仕事、遊びのように判断する状態になっています。仕事は重視しても遊びは停止しています。常に遊びの優先順位が低くなっています。時間ができたら遊ぼうという程度の意識です。もちろん緊急時や繁忙期など重要的な仕方がありませんが、普段から仕事は良くありません。遊びが含まれていても仕事のバランスが悪いのは理想的と言いません。充実した人生を送るためには仕事と遊びのバランスを整えることが大切です。では仕事と遊びのバランスをどうすれば取れるのか。方法はシンプルです。仕事と遊びの行動を繰り返すことが大切なのです。仕事をしたら遊ぶこと。遊んだら仕事をすること。仕事遊びというシンプルな順番を繰り返すだけです。しっかり畳んでさせて繰り返しましょう。シンプルだからこそ、あんな気持ちでルールの仕方になりますが、実施することがポイントです。改めて自分のライフスタイルを振り返り、仕事と遊びの行動を繰り返されているか確認してみてください。もし仕事が連続している状況があれば、適度なところで振り返ってみましょう。仕事が調子に乗っているときは、振り返りですが、どこかで振らなければ、変動を続けてしまいます。しっかり遊ばなければ、いい仕事はできません。心を鬼にして仕事を振る勇気を出してください。先休暇や育児の予定を立てると遊びやすくなります。仕事と遊びは相互関係があります。しっかり仕事をするから、しっかり遊べるようになります。しっかり遊ぶから、しっかり仕事もできるようになります。それぞれが独立しているのではなく、真相のように繋がります。行動を繰り返すことで、リズムと勢いが生まれます。リズムと勢いが生まれて、調子に乗れば、やると集中力が出て、実力を発揮しやすくなります。結果として、仕事の質と量の向上も貢献するのです。仕事と遊びの行動を繰り返すというルールを徹底しましょう。仕事と遊びのバランスを取るには、行動を繰り返すことが大切なのです。仕事と遊びの行動を繰り返すルールを徹底する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その9、1日1回は、ジョークやユーモアで誰かを笑わせたい。真面目すぎる人は、人を笑わせることに約束しています。基本的に余計なことは言わない。笑わせてもらうことはあっても、笑わせることはない。話をすることは真面目な内容がない。真面目すぎる性格のため、話し方も確実になっています。もちろん、真面目な話をすることは悪いわけではありません。シリアスな場面なら、余計な冗談もまず真剣に話をする必要があるでしょう。真面目な話やなら、冗談も笑いもない方がスムーズです。しかし、笑いがゼロの会話では物足りない。笑いがなくても楽しい会話ができますが、盛り上げていくのは難しい。会話が盛り上がらなければ、後ろでいたり、腹を立てたり、心配になります。たとえビジネスであっても、時々笑いを含めることは、エンタな仕事になります。そこで、心がけたのは、ジョークやユーモアです。真面目すぎる人は、ジョークやユーモアを心がけてみましょう。ジョークは笑わせるために比べていることです。ユーモアは思わず声に出しまうような、知的上手な話です。ジョークやユーモアには遊ぶことがあります。自然と会話が楽しめるのもいいですが、自分から会話を楽しくしていく形が大切です。ジョークやユーモアは、ユニークなものを考える必要があるため、頭の体操になります。物事を違った角度から捉えたり、受け止め方を変えてみたりなどです。モデル人も生き物も笑わせる側の人間です。サービス精神を意識して、どんどん笑わせていきましょう。面白いジョークやユーモアは、芸術といっても可能ではない。ユーモアを言うと、自分の評価が下がるのではないかと思いますが、誤解です。ジョークやユーモアは、人を明るく楽しい気持ちにさせることがあります。もちろん、映像のギャグや、下品な下ネタは良くありませんが、人を楽しませるから、会話を盛り上げることがあります。人を笑わせるのはポジティブな方です。面白いジョークやユーモアは、芸術といっても可能ではありません。ジョークやユーモアのセンスは、努力によって向上させていくもの。良いジョークが思いつかない。ユーモアなんてできない。そう思う人もいるかもしれませんが、難しく考えすぎないでください。真面目に取り組む内容を少し変えるだけです。今まで真面目に話を行っていたら、今度は真面目にユーモアを行っていけばいいだけです。ジョークやユーモアは手段で見つけるものではありません。少しずつ見つけていくものであり、時間がかかります。ジョークやユーモアは書籍から学ぶのもいいですが、書から学ぶのも長いでしょう。見ようなんで OK です。実際に書いて読むことで吸収や再現がしやすくなります。笑わせるのは上手な人の話し方を参考にして自分の中に取り入れるといいでしょう。短いになればブラやテレビで活躍する芸人や司会者を参考にしてみるといいでしょう。面白いと思った話からメモをして研究してみると、だんだんジョークやユーモアの考え方が出てきます。ジョークやユーモアのセンスは才能でもなければ異変ではありません。努力によって向上させていくものです。バランスとなる重要です。時には滑ることもありますが、失敗経験もバランスの一つです。挑戦と失敗を繰り返しながら、じわじわ向上していきます。強化でも取り組みはそれだけ早くセンスを身につけることができます。1日1回は誰かを笑わせたい。目指したいのは1日1回、ジョークやユーモアで誰かを笑わせること。 1日10回笑わせるのは難しくても1日1回ならさほど難しくないでしょう。慣れていけば会話の1回は笑わせるのを目指していきます。真面目すぎる人は積極的に動くやユーモアを心がけることでバランスが良くなります。堅苦しいと思っていたけどおしゃれなところもあるから、敵もなく流れることでますます人間的に魅力が高まるのです。1日1回はジョークやユーモアで誰かを笑わせてみる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その10、ポジティブ思考は真面目すぎる性格を直す近道になる。あなたはポジティブ思考ですか？それともネガティブ思考ですか？真面目すぎる人は苦手に考える傾向があります。どうせ無理に決まっている。何をしても意味がない。きっとうまくいかないだろう。将来に明るい展望を描けない。自分には不安になっている。ネガティブに考えていると不安や恐怖が必要以上に増大するため余計な行動が増えてしまいます。無理に仕事をしすぎたり、マナーやルールにこだわりすぎたり、気遣いが増えたりです。またストレスもプレッシャーも増えるため心を支配してしまい、疲労も増えてしまいます。結果として真面目すぎる状態に陥ってしまうのです。ネガティブに考えているとネガティブな出来事を引き寄せます。どんよりした暗い雰囲気が漂います。ネガティブな出来事を引き寄せるとさらにネガティブ思考が悪化する悪循環に陥ります。当然ですが、真面目すぎる性格もなかなか改善できません。油断をせずしっかり考えているのは素晴らしいですが、否定的、消極的、後ろ向きに考えるのはよくありません。真面目すぎる性格を直すためにはポジティブ思考を意識しましょう。暗い考え方は排除して、いつも明るい考え方を心がけること。物事を肯定的に暗い考え方が大切です。例えば、ミスをしても前向きに考えます。なんとかなる。大丈夫、大丈夫。また次は夢。役割ができた。命まで捉えるわけではない。さあ、次に向かおう。ポジティブに考えればミスの処理もすぐ忘れることができ、明るい気持ちになります。たとえ恥ずかしい失敗をしても、やはりポジティブ思考が重要です。いい思い出になった。いい人生経験になった。面白い話もいただきた。むしろ改善点が見つかってよかった。おかげで成功に近づけた。ポジティブ思考ならミスや失敗に対する不安や恐怖が和らいます。不安や恐怖が和らぐことで、やる気や勇気が出てきて行動力を発揮できます。明るく前向きな考え方は大きな失敗であってもすぐ乗り越えられるでしょう。ポジティブ思考は考え方の習慣です。自分はポジティブ思考になりたいと思っていませんか？それこそネガティブ思考です。きっと自分もポジティブ思考になると思った方がいい。ポジティブ思考になるために他にも学ぶ必要はありません。資格も才能も必要です。必要なのはあなたの強い思考力のみ。ミスや失敗をしてもくよくよするものではなく、笑い飛ばしてしまいましょう。ポジティブ思考は真面目すぎる性格を直す近道になるのです。ポジティブ思考になる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その11、真面目すぎる人は一人で仕事を抱え込みすぎる。真面目すぎる人は一人で仕事を抱え込みすぎる傾向があります。安心症を頼ってはいけない。自分の仕事は自分が行わなければいけない。自分の与えられた仕事は責任を持って果たさなければいけない。なかなかうまくいかなくても絶対に諦めはいけない。仕事に誠実です。真剣で一生懸命な姿勢があります。必ず達成できると信じています。もちろんまず自分で取り組む姿勢は大切です。どんな仕事でも最初は自分なりに最善を尽くして頑張ってみることが基本。わからないところがあるなら自分なりに調べる。難しい問題であっても最初は自分の頭で考えてみる。解決策が思いつかなくても知恵を絞って工夫やアイデアを考えてみる。たとえ過去に思えることでもまず勇気を持って挑戦する姿勢は無駄ならないでしょう。考える作業は論理的思考力を鍛える上でも重要です。たとえ何問であったとしてもすぐ相談するのではなく、まず自分なりに考えてみることで提案も浮かびやすくなります。しかし真面目すぎる人は何度も意地を張ってしまいます。絶対に人に頼らない。人に頼ったら負け。何が何でも自分がする。とにかく自分で何とかする。正解が見つかるまでどれだけ時間がかかろうと自分が解決する。たとえ周りに迷惑をかけようと絶対自分がやり遂げる。こうした考え方は真面目すぎる人に良くなる傾向です。責任を持って一人で頑張る姿勢は素晴らしいですが、何度も意地を張るのはよくありません。生産的な時間が過ぎる場合、仕事が遅くなったり、結果が出なかったり、待たせたりなど周りの迷惑になってしまいます。また仕事の回数はストレスの回数にもつながります。どんなに精神力の強い人でも限界があります。自分の上半身を無視して抱え込み続けていると、いつか限界を超えて心身ともに潰れてしまいます。そこで必要なのは人に頼るという選択肢です。自分の調理では正直ないと思ったら無駄に努力するのはやめ、人に協力をお願いします。自分なりに努力した上で正体を言うなら悪いことはありません。時間のロスが最小限になりスムーズに仕事が進むでしょう。また相談も大切です。自分なりにしっかり考えた上で笑わなければ素直に人に聞くのがいいでしょう。いつまでも笑わないことにしても苦悩が時間が過ぎるだけです。上司や先輩に頼りになる人を頼れば問題解決も早くなります。自分なりに最善を尽くした上で人に頼るのは笑わなければ自己中心ではありません。努力は今執着しないこと。諦めないのは今何個にならないこと。頑張るのは今頼るまで働かないこと。たまには人に甘えてみましょう。自分だけでは難しいと感じたことは意地を張らず素直に人を頼ってみるのが特策です。素直に人を頼るのも強さの一つです。自分だけでは難しいと感じたことは意地を張らず素直に人を頼ってみる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その順に100点完璧絶対という基準注意。70点最善ということという基準性を背負。真面目すぎる人にやらなくなる基準が3つあります。100点完璧絶対です。100点を目指します。完璧に仕上げます。絶対結果を出します。100点完璧絶対の3つの言葉に心がけながら要注意です。完璧主義を象徴することだからです。真面目すぎる人は完璧を目指しています。小さなミスや失敗すら許そうとせず完璧にやり遂げようとします。なかなかうまくいかなくても達成できるまで無理をしても頑張ろうとします。もちろん心がけは立派です。妥協や手を許さず徹底した姿勢は見習うべきものがあります。弱いも弱いもまず全力で生きていく姿は周りの人を驚かせるでしょう。より良い結果を出せば職場でも高く評価されるはずです。しかし100点完璧絶対の基準があると無理をしやすい状況になります。完璧の実現は言うのは簡単でも実現は難しい。いつの間にか自分に無理がかかりストレスでいっぱいの状況に陥っている可能性があります。ミスも失敗もなく全てをパーフェクトに仕上げるのは大変困難です。大変なストレスやプレッシャーに耐えてはいけなくなります。一時的にパワーを発揮しても必ず尽くしません。いずれ燃え尽くしてしまうのです。100点完璧絶対の基準は従いましょう。代わりに心がけたい3つの言葉があります。70点最善の言葉です。70点で良しをしよう。最善を尽くして努力しよう。70点最善のことを基準にすれば自然と穏やかな気持ちになれ、肩の力が抜けるでしょう。完璧にしなくていいのはね、問われば無理をする必要もありません。つまり完璧主義をやめて最善主義になるということです。転職者にサボったりするわけではありません。できる限りのことをするということです。言葉だけを変えるだけですが、他にも手間もかかりません。早速、今日から基準を変えましょう。70点最善のことという言葉を使えば、使うことを真面目に状態から解放されるのです。100点完璧絶対という基準は使える。70点最善のことという基準を使える。真面目すぎる性格を直す30のこと。その13、真面目すぎる人にとって遊び上手な人はもはや先生。遊び方がわからないとき、頼りにしたい人がいます。遊び上手な人です。人間関係は自分と同じような人と付き合う傾向があります。真面目な人にはきっと真面目な友人が多いのではないでしょうか。もちろん真面目な人と絡むのもいいですが、自分と同じタイプの人間関係では刺激や変化が考えます。そこで頼りにしたいのは遊び上手な人です。あなたの身近に遊び上手な人はいませんか。週末に充実した時間を送っているでしょう。仕事と遊びをバランスよく楽しんでいるでしょう。趣味を通して同時に人間関係を広げているでしょう。趣味目標を立てて挑戦しているでしょう。趣味を鍛えながら人生を満喫しているでしょう。学校でも職場でも遊び上手な人がいるでしょう。年齢性別関係なく遊び上手な人が多いなら誰でも OK です。自分とは仲間存在である遊び上手な人を参考にしてみてください。休暇の過ごし方を聞いてみる。遊び上手な人にとって当たり前の過ごし方でも真面目な人にとっては新鮮な生き方にするでしょう。こう遊びがいいのか問われると価値観の話をします。話を聞かれても遊び方の発展があるはずです。自分に馴染みのない遊び方でもできるだけ受け入れてみましょう。そういう楽しみ方があるのか問われると遊び方だけでなく生き方の参考になるはずです。もしチャンスがあれば遊び上手な人と一緒に遊んでみるといいでしょう。今度一緒に遊ぼうと誘ってみるだけでいい。少し勇気と行動が必要ですが新しい自分に生まれ変わるチャンスです。一緒に遊んでみることで上手な遊び方を直接体感できます。間近で遊び方を見れば具体的な様子が分かり迷いしやすくなるでしょう。ならば自分の趣味や価値観に合わない遊び方もあるかもしれません。違和感があるかもしれませんが、その中でもあなたに必要な要素。価値観が合わないと一周するのではなく面白い遊び方だと受け入れてみてください。魅力を感じなくてもつまらない遊びとはありません。まだ自分が楽しさを理解できていないかもしれません。最初は魅力を感じない遊びでも実際に体験すると印象が変わることがあります。一緒に遊ぶことで構成は充実した時間を楽しめると分かるでしょう。心が充実感で満たされたりストレスが発散できたりなど多くのメリットがあるはずです。遊び上手は良い上手でもあります。上手にストレスを発散できたり人生に心地よい生きがいをもたらします。遊び上手な人を先生と尊敬して参考にしてみてください。真面目すぎる人にとって遊び上手な人はもはや先生なのです。遊び上手な人と関わって参考にしてみる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その14、細かいことにこだわってもこだわりすぎないこと。真面目すぎる性格を直すポイントの一つ。それは細かいことにこだわりすぎないことです。真面目すぎる人は細かいことにこだわりすぎると特徴になります。会話の時、完璧な言葉遣いを徹底する。割り勘の時、意見単位で計算をする。仕事作成の時、ご自身の仕事の内容を遅刻何度も確認する。もちろん細かいことにこだわるのは大切なことです。ビジネスな金銭が発生しているので、きちんとする必要があります。仕事として依頼されていることなら、金額の計算でも仕事作成でも細かいことにこだわるのも意味があります。しかし、ビジネスの話もプライベートまで細かいことにこだわるのは少し窮屈です。会話の時、完璧な言葉遣いを徹底すると、自然な話になって何も話せなくなります。 割り勘の時、1年単位の計算を強要すると、人付き合いに堅苦しい雰囲気が出ることがあります。使用作成の時、ご自宅が1つの内容を遅刻難度を確認するのは非現実的です。重要なのですが、些細なことまでいちいち気にしているとストレスが増えます。こだわりすぎる気持ちが強すぎると、常に不安と心配が少ないと苦しみがある。細かいことにこだわる気持ちが強すぎると、問題になっても問題があるように見えてきます。いずれ精神的に追い詰められるのです。細かいことにこだわりすぎるのは要注意です。大抵となら、もう少し緩やかな考え方をしたい。うっかりすることもあるだろう。防火対応の固定であり、たまには見落としもあっていい。ある程度のミスや失敗を許容する考え方をしたい。大きな考え方を持つことでストレスも高くなります。例えば、会話の時、完璧な言葉遣いにこだわりすぎないようにします。言葉の意味が触っていればよしと考えます。ちょっと写真なら誰でもあること。もし言い過ぎたり言い間違えたりすれば、その時修正したり誤ったりしてすることです。たとえ相手の言葉遣いが間違っていても気にしないことも大切です。割り勘の時も多数の細かい計算は省いた方が答えることが分かりやすくなります。立場や年齢の対象が少し多めに関すればその場合は良くなるでしょう。どうしてもこだわりすぎてしまうなら、柔軟にルールを設けるのも一つのことです。例えば、資料作成の時です。ご自身が一つの内容を資料を奪いも10回も確認するのは無理になって非現実的です。確認は1回で十分、確認は3回までなど、状況に応じて適切な表現を設けておくといいでしょう。それでも、うっかり見落としがあれば仕方ないで済ませます。これは乱暴な考え方ではありません。人間は完全な生き物ですから、そこや中途半端なことがあって当然です。細かいことにこだわってもこだわりすぎないこと。細かいことをこだわりすぎないようにすることで、だんだんストレスやプレッシャーが解放されます。だんだん真面目すぎる性格も治っていくのです。細かいことにこだわってもこだわりすぎないようにする。真面目すぎる性格を治す30の方法。その15、マナーやルールにこだわりすぎると融通が利かなくなる。真面目すぎる人はマナーやルールにこだわりすぎると特徴があります。もちろんマナーやルールを守ることは大切です。観光総裁ではマナーを守った方がスムーズです。人間関係でも人付き合いのマナーを守った方が仲良くなるのも早くなります。食事をするときはテーブルマナーを行った方が料理を美味しく楽しめるでしょう。またルールを守ることも欠かせません。食のルールが存在するなら、素直にしないことで仕事をスムーズに進めることができます。家庭のルールを守ることで家族の摩擦を減らし、円満に暮らせます。スポーツのルールを守ることこそ、正しい安定ができ、公平な経営ができます。マナーのルールも私たちの解決に欠かさない必要不可欠な存在です。しかし、マナーやルールを大切にするのはいいですが、こだわりすぎには要注意です。マナーやルールにこだわりすぎると融通が利かなくなるからです。マナーやルールを法律のようにする。どんなことがあっても例外を求めない。自然体を無視して、とにかくマナーやルールを準備して行動する。絶対厳守と言わんばかりにこだわると強い自覚が生まれます。必ずマナーのルールを守らなければいけないと思うと、マナーやルールに縛られてしまいます。また、緊急時に発生した時、マナーやルールにこだわっていると、臨機応変な対応ができなくなります。マナーやルールに従うことは世間的にも要求されています。特に真面目すぎる人はマナーやルールに従う自分は絶対正しいと思い込んでいるだけ厄介です。マナーやルールを強要したり、守らない人を強く非難します。マナーやルールを守ることは大切ですが、こだわりすぎるのもかえって摩擦の原因になるのです。マナーのルールも法律ではありません。法律なら必ず従わなければいけませんが、マナーやルールならある程度の上半身を設けたい。今回だけは特別。時には例外もある。割りにならないが、頭には OK。絶対的に考えるのではなく、例外を求める余裕を持つことです。マナーやルールを守ってもこだわりすぎないこと。基本的にマナーやルールを守りつつも、緊急時には例外を求めることで融通の行動がしやすくなります。マナーやルールを守りつつも絶対的に考えるのではなく、緊急時には例外を求める。真面目すぎる性格を直す30の方法。その16、小さなミスや失敗はくよくよするものではなく、バイトパスの。小さなミスや失敗をした時どうするか。真面目すぎる人はくよくよするのが定番です。自分が情けない。自分が恥ずかしい。本当に申し訳ない。悔やんでも悔やみきれない。自分で自分をしちゃったり落としめたりします。下を向き、右手にしわを寄せ、今もなしそうな顔をしながら反省します。自分に失望すると、深く落ち込むため、立ち直りも時間がかかります。もちろん反省は大切です。悪い点があれば、同じ結果を繰り返さないよう、きちんと反省と改善する必要があります。ミスも失敗も向上するための訓練です。反省と改善をしていけば、どんどん仕事も良くなります。きちんと反省と改善ができれば、一般的なことは忘れ、前を向きます。しかし、小さなミスや失敗まで深刻に受け止めるのも考えものです。小さなミスや失敗まで気にしていては、時間がいくらあっても足りません。反省だけの毎日になって、息苦しくなります。むやみをしても仕方ありません。一時、細かいことまで気にするのは真面目すぎます。心の気持ちの中に回復にも時間がかかります。真面目すぎる対応は自分で自分の首を絞めるだけ。ミスや失敗をしたとしても、些細なことが増えようがないなら、もっと完了に対応してもいいでしょう。そこで、心がけたいのは笑い飛ばすことです。小さなミスや失敗は苦労するのではなく、笑い飛ばしましょう。自分で自分の不正を笑ってしまえばいいのです。あら、失敗しちゃった。うっかりしちゃった。自分は満足な。他人は笑えないと気づきますが、自分で自分を笑えないと気づきません。笑うことで、むやみにならないと落ち込んだりしなくて済みます。自分で自分を笑ってしまいましょう。笑ってしまえば、暗い気持ちを吹き飛ばし、明るい気持ちに進まれます。一瞬で明るい気持ちが湧き上がります。落ち込んでいた心が上がります。笑顔が増えることで、生活全体が明るくなります。小さなミスや失敗は話のネタになります。こんなことがあったよと、人に話せば面白おかしいネタになるでしょう。ミスや失敗をしても、コミュニケーションに役立つと思えば、バレません。小さなミスや失敗は、くよくよするものではなく、バレてますものなんです。小さなミスや失敗は、くよくよするものではなく、バレてます。マジですぎる性格を直す30の方法。その17、マジですぎる人は視野と価値観が狭い。マジですぎる人は視野と価値観が狭い。物事全体を捉えず、一部しか見ていません。視野が狭いため、そのバランスが悪くなっています。一部全体を判断してしまうため、時々誤解や勘違いを起こします。また、狭いのは視野ではなく、価値観の同じです。自分が知らないことや理解できないことには抵抗感や拒否反応を示します。自分の知識と経験の範囲で物事を考えてしまうため、理解がありません。知らない、認めない、そんなことは言えない、もう一点ない。知っていることや理解できることだけ取り戻すので、対話の摩擦が発生したり、行動範囲が制限されたりします。視野と価値観が狭いと、その柔軟性が失われるため、マジですぎる状態になるのです。マジですぎる性格を直したいなら、視野と価値観の広げることが重要です。視野と価値観の広げましょう。知識や経験が増えるにつれて、視野や価値観の広げていきます。例えば、本を読むことです。実用書から教養を学ぶ。ビジネスから資料を学ぶ。漫画から見た芸術から学ぶ。本は知識と知識の塊です。この読みは読むことを新しい学びを得ることができます。わずかに考えて社会の情報が得られるのですが、これほど有用な数はありません。理解力が鍛えられ、物事の本質を通す力も向上します。経験を積むことも大切です。新しい仕事に挑戦する。様々な人と出会う。いろんなところへ旅行に行く。本当に学ぶことも大切ですが、実際に経験してみると、他のことを知りたいという理解になります。究極には生活の全ての教科書です。見るもの、聞くもの、触れるもの、嬉しい経験だけでなく、悲しい経験も人です。生活の全ての教科書と考え、謙虚に学んでいくことが大切です。このような経験を積んだ経験について、視野と価値観が広がります。今まで理解できなかったことが理解できるようになります。臨機応変な対応もしやすくなり、自分の人生も生かせます。もし、未知の物事に出会っても、すぐ、これまでではなく、できるだけ受け入れる姿勢が大切です。正直にしないことを告白する。じっくり話を聞いてみる。そうすれば、未知の物事に遭遇した時も、抵抗感や拒否反応がなくなります。世の中には、まだまだ自分の知らないことがたくさんあると思うことです。どんなことでも尊重して受け入れる姿勢があれば、未知の物事に出会っても怖くありません。視野や価値観は、子供だけでなく、大人になってからも広めていくことが可能です。学ぶことに年齢制限はありません。謙虚に学ぶ姿勢であれば、10年になっても高齢者になっても学ぶことが可能です。自分の視野や価値観に自信のある人でも、もっと広めていきましょう。視野と価値観は狭くて困ることがあっても、広くて困ることがありません。知識や経験を増やして、視野や価値観を広めていく。真面目すぎる性格を直す30の方法。その18、趣味がないなら今からしよう。趣味があるならさらに深めよう。趣味は真面目すぎる方を救う力がある。真面目すぎる人は趣味に特徴があります。趣味がない、もしくは趣味があっても十分楽しんでいないという傾向があります。あなたには趣味がありますか？特に趣味がない。趣味は必要ない。趣味がなくても生きていける。もちろん趣味は必要なものではありません。趣味はいい方もいいですが、趣味がなければ息抜きや気分転換が難しくなります。息抜きや気分転換とはいえ、手だけ食べるだけでは限界があるでしょう。睡眠や食事もありませんが、基本的欲求を満たすだけでは限界や刺激が制限されます。何より趣味がなければ仕事からの人生になります。熱心に仕事をするのはいいですが、ストレスをためやすくなるため、心身の健康に不安が出てくるのです。もっと心から充実できることがあった方が、上手に息抜きや気分転換ができます。それが趣味なのです。あなたには趣味がありますか？趣味がなくても大丈夫です。趣味がないなら今から作りましょう。趣味は自然とできることもありますが、積極的に作っていくことも大切です。趣味を見つけるのに一番大切なのは、あなたの素直なところ。何だか気になるという素直な気持ちにしなくて、近づき挑戦するだけです。芸術でもスポーツでも構いません。読みたい本を読み、楽しみたいことを楽しみましょう。この読みだけでなく、書くのもいいでしょう。歌を聴かれなく、歌ってみるのもいいでしょう。音楽を聴かれなく、聴いてみるのもいいでしょう。ダンスを見たりなく、踊ってみるのもいいでしょう。趣味を見せることは、新しい気分になることです。自分に合った趣味はどこにある。そう信じて、新しい気分になることです。きっとすぐ見つかるでしょう。特にあるとは、必ず意外としか見えるかもしれません。実は、すでに生活のところで新しいことをしていることもあるでしょう。すでに自分は趣味があるから大丈夫という人も、いろんな気持ちです。趣味があるなら、もっと深めましょう。もっと深く学ぶ。もっと丁寧に練習する。もっと目標を目指してみる。極めてやるという表現で、趣味の範囲は狭くても十分楽しめるはずです。同じ趣味でも、感情が繰り返しながらということもありますが、深めていくならということはありません。趣味を深めていくにつれて、新しい面白さや楽しみ方が発見できるでしょう。どんどん楽しくなり、充実した時間を増えるでしょう。 主という名のトンネルは入り口は狭くても行き止まりがありません。どんな趣味でも奥が深い。終わりがなく無限に続きます。彼たちには自分の自信もつながります。できた、達成者、乗り越えたという成功体験は自己肯定感を高めてくれます。趣味を通して充実した生活を送れば自然と話を得ます。趣味があるなら今から作りましょう。趣味があるならさらに深めましょう。趣味は真面目すぎる方を救う力があるのです。趣味があるなら今から作る。趣味があるならさらに深める。真面目すぎる生活を直す30の方法。その19、必要以上に自分を責めるのはやめる。もっと自分を許してもいい。真面目すぎる人は自分に厳しい。少しでもミスや失敗をすれば自分を厳しく責めてしまいます。もちろん反省は必要です。ミスも失敗も多いより少ない方には間違いありません。同じミスや失敗が繰り返さないよう問題点を洗い出してしっかり自分を真面目なことは有効です。時は自分に厳しいことを見せ、気持ちを引き締めることも大切です。特にお金をもらっている仕事ならできるだけ質の高い成果を出すことが求められます。しかし、真面目すぎる人は少し自分に厳しすぎます。自分の人格や存在を否定するかのような厳しい言葉で叱りつけます。なんて自分の頭の中だから自分の過ちを許そうとしません。責任感が強すぎるため厳しい言葉で必要以上に自分を責め追い詰めようとします。厳しい言葉を自分に浴びせすればなかなか落ち込みから立ち直れません。どんどん秩序を創業し自分の体に閉じ込もってしまう。くよくよしたためで不毛な時間がかかりやすぎる。物事を必要以上に深刻に捉えてしまうため最後のストレスも倍増してしまうのです。真面目はいいのですが自分を許すことがなければ人生が重みがありま す, います。いつしか自分の人生も絶望してしまうことになるでしょう。もっと自分の許す習慣を持ちましょう。人間ですから、ミスや失敗をすることもあれば誤解や勘違いもあります。たまには仕方ない。人間だから失敗もあるよね。うまくいかないこともあるよね。大丈夫、大丈夫。今回の失敗は次回に生かせないよね。むしろミスや失敗があるのは人間らしいと言えます。自分を許すようにすれば心を示せていたくさんになります。許すことも強さの一つです。他人を許すと相手との人間関係が良くなるように、自分を許すと自分との人間関係が良くなります。必要以上のストレスに悩まされることがない高い気持ちにつながります。心が軽くなって笑顔が増えるでしょう。きちんと反省したら、むやみなことは繰り返らず自分を許しましょう。自分を許す習慣を持つと真面目すぎる性格がどんどん治っていきます。必要以上に自分を責めるのはやめて、もっと自分を許す習慣を持つ。真面目すぎる性格を直す30の方法。その20、シミュレーションをしても不思議な。何事もシミュレーションが大切です。例えばビジネスです。仕事を進めるとき様々な状況を想定することで必要な意味も見えてきます。シミュレーションはトラブルを避けるのに欠かせません。事前に起こりそうなことが分かっていれば十分な対策を立てることができ、ずるずるに仕事を進められます。プライベートでもシミュレーションは大事です。例えば旅行です。雨が降ったとき、道に迷ったとき、怪我や病気をしたとき、様々な状況を想定することで旅行前に必要な準備があり、毎日もスムーズに対応できます。被害を避けたり、被害にあっても最小限に抑えたりなどメリットがあります。ついでも、遠い方法のシミュレーションが役立ちます。恋愛でもデートの進め方はシミュレーションが有効です。留学でも、心の中や外国の練習などシミュレーションが役立ちます。人間には想像力という素晴らしい能力があります。最大限に想像力を出して様々なシミュレーションをするのはビジネスでもプライベートでも有効です。しかし、いくら大切なシミュレーションも遠藤を超えるとは影響です。あらゆる可能性を計算に入れたり、完璧にプラグを考えたりするのは大変です。極めて可能性の低いことまで考慮を入れると、そのことで考えることが増えます。念のため、これもしておこう、毎日のために準備しておこうと、準備の量も大変になります。余計な疲労や悩むことが増えて、ストレスも溜まってしまいます。いくらシミュレーションをしても、物足りない気がして、いつまで経っても落ち着けなくなるのです。シミュレーションをするのはいいですが、趣味は注意してください。特に、真面目すぎる人はシミュレーションをする抵抗があるため、しっかり留意しておきましょう。完全完璧なシミュレーションは存在しません。あえて、一定間隔は考えないようにするのが特策です。もし、シミュレーションをする癖があるなら、事前に来る目安を作っておくことをお勧めします。来る目安の作り方は自由です。現実的に無理のない範囲を考慮しながら、状況に応じて来る目安を作ります。ここまではきちんと考える。ここから先は無数といった具合で十分です。シミュレーションをするのはいいですが、あくまで念のには注意することが大切です。シミュレーションをするに注意する。シミュレーションをする癖があるなら、事前に来る目安を作っておく。真面目すぎる性格を直す30の方法。その20、どうせなければ怠慢ではない。もはや立派な仕事です。天気、この言葉を聞いてどんな印象を持ちますか？やる気がない。サボったり、怠けたりすること。仕事の仕事をされる行為。おそらく、偉くない印象を持っている人が多いのではないでしょうか。一般的に、天気という言葉には悪いイメージがあります。仕事に不誠実、不真面目な姿勢であり、良くない行為と判断されることが多いでしょう。もちろん、単に天気は良くありません。単純に天気をするだけなら、ミスや失敗を増やしたり、仕事の失敗を増やしたり、など悪影響が出るでしょう。沈黙含まない天気は、ただの忘れ。我が前や単純な天気なら避ける行為であるのは間違いありません。では全ての天気が悪いかというとそうではありません。人を入れている天気ならどんどん来た方がいい。質の真面目な天気をしないようにした方が仕事の出来が少なくて済みます。一日は24時間。自分の体は一つだけ。人の魅力、体力、精神力も有限です。他にも時間も無限にあるわけではありません。健康者は有限です。管理やリソースを有効に活用するためにも無駄や重複を省いて効率化を図ることが大切です。質に関係しない仕事なら天気をするのもいいでしょう。知恵や工夫を出して質直しない天気を考えています。無駄な仕事はやめる。重複している部分は省く。仕事を整理してスムーズにする。一つにまとめられる仕事はまとめる。段取りを工夫して時間短縮を図る。知恵を工夫すれば質を維持しながら天気を切ることがあります。多少選挙すれば時間や労力を引き詰めることができ、その分だけ余裕があります。周りから文句を言われようと何と言われようと、きちんと結果を出していれば問題ないはずです。同じ仕事を繰り返すのではなく、もっと効率の良い方法はないだろうかと考えることです。疲労が問題意識を持っておけば、工夫やアイデアが浮かびやすくなります。手間暇なことでフットワークも高くなります。疲労やストレスが軽減すると、肉体的にも精神的にも楽になり、心身に余裕もあります。全ての天気を禁止するのではなく、必要に入れる天気を考えてください。上手な天気は曖昧ではありません。もはや、立派な仕事術なのです。上手に天気をして余裕を作る。真面目すぎる性格を直す30の方法。その12、お酒はストレス社会を生きるために必要なもの。真面目すぎる人にとって頼りになるのは将来とは限りません。あるものが真面目すぎる性格を直すのに役立つかもしれません。それはお酒です。真面目すぎる性格を直すなら、適度にお酒を楽しむのも一つの選択肢です。アルコールは体に悪い。お酒は飲まない方がいい。お酒を飲みすぎると後悔を増やされて、確かにお酒を飲みすぎると体に悪影響です。飲みすぎると頭痛や副作用といった体調不良につながります。ちょっと場合によっては仕事も悪影響が及ぶでしょう。お酒飲みすぎが長期に続くと肝臓を痛めたり、健康を損ねたりすることもあります。お酒に否定的な声も数多く聞かれるのも事実。アルコール依存症によって苦しんでいる例も数多く存在します。しかし、お酒は絶対悪いものと決めつけるのは想定です。適量の範囲ならお酒は真面目すぎる人にとって役立ちます。お酒には緊張をほぐしてリラックスさせてくれる作用があります。脳には有害物質から脳の仕組みが備わっていますが、アルコールだけは初めて脳に届きます。お酒に含まれるアルコールなどを入れることで、良い流れで神経の高みを進めてくれます。気分が落ち着いたり、心地よい気持ちになったり、楽しい気持ちになったりします。お酒を飲めば、脳の力によって緊張から解放されます。真面目すぎる人は生活上、疲労からストレスをためています。緊張やプレッシャーに支え、精神的にも消耗することが多いでしょう。アルコールを受け付けない大事なわけですが、頼むお酒を飲んでリラックスした時間を作るといいでしょう。一人で、じじい、飲むのもよし。友人と会わないのもよし。酔いすぎるのが怖いなら、アルコール度数の低いものから挑戦するといいでしょう。アルコールの体制は人によって異なりますが、自分に合った飲み方をすることが大切です。絶対お酒を飲まないという本心の証明かもしれませんが、その考え方こそ真面目すぎるのではないでしょうか。お酒のメリットから注目するのではなく、メリットにも注目してください。酒は逆やのとということもあります。適量さえ守ればお酒は進むような効果があります。お酒は一滴も飲まないと何となるように頼んだお酒の力を借りていませんか。困った時には人を頼るようにストレスが溜まった時にお酒を頼るのは自然です。お酒は現実逃避ができるものです。お酒を楽しむ時間を作ることで一時的に現実を忘れることができ、心地よい時間を楽しめます。少し飲んだけども緊張が和らぎ、ふわふわした心地よい時間を過ごせるでしょう。上手にお酒と付き合うことで真面目すぎる状態から抜け出せます。お酒はストレス社会を生きるために必要なものと言っても過言ではないのです。お酒の力を借りて真面目すぎる状態から脱出。真面目すぎる性格を直す30の方法。その13、恋愛には真面目すぎる性格を直す力がある。あなたには好きな人がいますか？最近恋愛をしていますか？好きな人はいない。恋愛なんて無関心。好きな人がいても面倒で邪魔になるだけ。恋愛に否定的な考え方を持つ人もいるかもしれません。確かに好きな人がいなくても生きていくことは可能です。一食事さえあれば最低限の生活を送れます。むしろ仕事をするのは恋人なんて不要と考える人もいるでしょう。好きな人がいることで仕事の集中力が低下することも少なくありません。また恋愛にはリスクもあります。思うように恋が進展しないこともあるでしょう。失恋した時は仕事を仕込んで人生の存続を味わうでしょう。中には意識的に恋愛を遠ざけている人もいるかもしれません。しかし恋愛を愛情する考え方ではなかなか真面目すぎる性格を直せません。人は恋愛をすると愛情に触れる機会が増えます。恋愛をすることで心が温かくなり幸せが増えます。新鮮な刺激が増えたり、知恵や世界観も広がったりするでしょう。この人のためなら、という強い気持ちは意外にも変わります。人は誰かのために行動するとき 120% の力を発揮できます。好きな人のことを考える時間は心地よい人ともなるでしょう。時には不安になることもありますが、それもまた恋愛を味わいの一つ。恋愛に悩んだり苦しんだりすることで、辛いことが和らぐなります。そして心の器が広がったり、新しい発見もあったりするでしょう。 恋愛とは何か。恋愛とは新しい世界の挑戦です。新しい刺激をもたらす活動です。そして人生に無限の豊かさを生み出す力があります。恋愛をしていく中でこんな世界があったのか。こんな気持ちになったのは初めて。と驚き感動するでしょう。恋愛はあなたの価値観の一転させる力があるのです。好きな人を作ってませんか。好きな人がいなければ今から作っても遅くはありません。恋愛をすると人生をより深く楽しめます。好きな人は必要ないと思う人でも新しい世界に冒険すると考えてみてはいかがでしょうか。好きな人は現実世界の主題であるアニメや漫画のキャラクターでも構いません。たとえ片思いでも立派な恋愛です。大切なことは恋愛をするという行為です。愛情を感じること、写真の気持ちを持つこと、特別な感情で目を尽くすこと。恋愛をすれば真面目すぎるようなことを和らかさせてくれます。真面目すぎる性格を直すのに恋愛ほど大きなことはありません。恋愛は真面目すぎる性格を直す力なのです。好きな人を作って恋愛をする。真面目すぎる性格を直す30の方法。その14、上手な人は人間関係の人物。真面目すぎる人は嘘に堅苦しい考え方を持っています。絶対嘘をついてはいけない。常に正直でなければいけない。事実を異なることを話してはいけない。真面目すぎる人は全て望まれると考える傾向があります。確かに世間では嘘は道徳に背く行為という考え方が一般的です。男女、年齢、国籍に関係なく、できるだけ嘘をつかない方がよいという考え方が最適です。言いにくいことでも、きちんと事実をありのまま話すことで正直なメッセージが伝わります。できるだけ嘘をつかず正直に生きるのが良しとされています。たとえ、自分が不意になることでも正直に話すことが求められます。常に素直で正直な話し方をすることが円滑なコミュニケーションが実現しやすくなるでしょう。しかし、全て望まれるとは限りません。嘘の中にも良い嘘があります。物事をうまく進めるために一つの手段として時には嘘が役立つこともあります。例えば、誘いを断るときです。友人から借金を迫られたとき、自分もまだ答えがなくて困っていると嘘をすれば上手に借金を断れるでしょう。出席したくない問題に誘われたとき、ちょうどその日は予定が入っていると嘘をすれば断りやすくなるでしょう。一つ目でも嘘が有効な面があります。すでに知っている話になっても勉強になりますと嘘をすれば話が盛り上がりやすくなるでしょう。相手からのプレゼントが気になくても素敵ですねと嘘をすれば会話がスムーズに進むでしょう。恋愛でも嘘が有効になることもあります。時間がなくても時間があるよと嘘をすることでデートのチャンスをつかみやすくなるでしょう。好きな人から電話がかかってきたとき、今のことを考えていたことと嘘をすれば恋が盛り上がるでしょう。どんな嘘もいけないという考え方は真面目すぎます。少し許容範囲を広げて時には嘘も必要と考えていませんか。人を元気づけたり勇気づけたり未来に繋がったりする嘘なら大いに結構。優しい嘘、楽しい嘘、傷つけない嘘もありません。時と場合に応じて上手に嘘をついた方が円滑な人間関係に役立つことがあります。あくまで適度の範囲にありますが、物事を円滑に進めるために時には嘘も必要です。上手な嘘は人間関係の人物になるのです。時と場合に応じて上手に嘘を活用する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その15、真面目すぎる性格を直すときに注意したい3つの落とし穴。ボンボショク、夜遊び、ギャンブル。真面目すぎる性格を直すときに注意したい落とし穴3つあります。ボンボショク、夜遊び、ギャンブルです。食べて真面目すぎる日を送っているなら、頭が雨を外すこともあっていいでしょう。真面目すぎる人は生きる気が足りません。生きる気として適度に楽しむなら、仕事も健康にも関心が高くなります。しかし、暴飲暴食も夜遊びもギャンブルも、覚悟は注意が必要です。適度の範囲で楽しむ分にはいいですが、過度になると過激や後悔をもたらす可能性があります。真面目すぎる性格の人は、普段からストレスを溜め込んでいます。そのため、一度遊び方を知ってしまうと、ストレスを発散するようなものとして依存に陥ることがあります。夢中になった結果、適度を超えて過度になることが少なくなります。中でも、特に注意したいのが暴飲暴食、夜遊び、ギャンブルです。どれも範囲で楽しめることですが、だからこそ注意が必要です。それぞれ一度離れて出しにくいという特徴があります。自分が信じる適度の範囲で楽しむ精神を身につけてください。暴飲暴食。食事を食べ過ぎる。お酒を飲み過ぎる。少なくて美味しいものを食べたり、お酒を飲んで夜楽しんだりするのもいいでしょう。美味しい食事やお酒には緊張をほぐしてリラックスをもたらす作用があります。しかし、それ最初に有効な暴飲暴食の頻度が多くなると問題です。食べ過ぎはカロリーの過剰摂取になり肥満の原因になります。痩せるのは難しくても増えるのは簡単です。暴飲暴食の頻度が多くなるとあっという間に肥満です。体に大きな負担を与え、健康にも悪影響です。お酒についてはアルコール依存症になる可能性もあるため注意が必要です。食事もお酒も楽しむのはいいですが、ほとんどが大切です。夜遊び。朝まで飲み歩く。仲間とよろしいカラオケを楽しむ。キャラクターや細くなって合流する。夜遊びも適度な内容です。大きな趣味なら食事会の一環として朝まで飲み歩くこともあっていいでしょう。仲間とよろしいカラオケを楽しめば友情を育むことになりますでしょう。キャラクターや細くなって無事や不満を聞いてもらうのも悪くありません。しかし、夜遊びに毎日飲まれると話は別です。夜遊びの頻度が多くなると生活リズムが狂って日中の仕事に支障を来します。また、健康を害したり夢と現実の境目が分からなくなったりします。コツコツ貯めたお金が一気になくなることも少なくありません。夜遊びにかかるお金を吸い込むようになれば破滅の一歩手前です。夜遊びを楽しむのもいいですが、週に1回、月に1回など制限を設けておくのが特策です。ギャンブル。すべてのギャンブルが悪いとは分かりません。気分転換をしたいこともあるでしょう。現実を忘れたいこともあるでしょう。たまには大当たりの快感を楽しめば大きな興奮と喜びを楽しめます。うまくいけばお金を手に入れることも可能です。適当なギャンブルなら気分転換やストレス発散など一定の有効性があります。しかし、どっぷりハマることの注意なのはよくありません。結局のところ、ギャンブルはどうもが儲かるようにできています。元を取り返そうという気持ちが出てくれば、イエローカードです。いつもギャンブルのことが頭から離れなくなればレッドカードです。ギャンブルにハマって最終的に残るのは彼の借金。理性と自制心を失った行動の先には後悔しません。最悪の場合、仕事の家庭も失ってしまう可能性があります。真面目すぎる性格を直したいとはいえ、楽しみ方には限度があります。ギャンブルを楽しむなら適当な範囲をお勧めします。ボンボショク、夜遊び、ギャンブルに飲み込みすぎない要注意する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その16、意外と真面目すぎる人ほど依存症に陥りやすい。真面目すぎる性格を直すなら遊ぶことを意識しましょう。真面目すぎる人は遊ぶことがなくなり、適度に遊びを取り入れた方が健全です。だんだん気持ちを緩めていくことで真面目すぎる状態から真面目な状態に移行していきます。会話では道具や今を求めて、仕事では面白い工夫やアイデアを取り入れてみる。伝えた趣味や生きるストレスを発散させる。遊ぶことを意識していくうちに真面目すぎる性格が治っていきますが、ここで注意したいことがあります。真面目すぎる性格を直すのはいいですが、程度を行うように注意してください。遊ぶことの大切とはいえ、何かならないが遊ぶ場合はこんな鮮度です。遊ぶことによっては極度の防止状態をもたらすものもあります。遊ぶことには快感が忘れられず、どんどん神にはまっていくことがあります。特に注意したいのは依存症です。真面目すぎる性格を直すにとして遊ぶのはいいですが、依存することのメリットではありません。途中でやらなくなることの順位だと人生を破滅に生きる可能性があります。依存症の機能は不真面目な人だとは分かりません。意外と真面目すぎる人と依存症の機能が生きやすい。日頃溜め込んでいるストレスが大きい分だけちょっとした遊びで一気に爆発する。一度緊張的な興奮を味わうとその快感が忘れられずどんどん溜め込んでしまう。普段慣れていない遊びなので途中で溜めなくなくなりやめるタイミングも分からなくなり、気づけば依存症の効いていることがあるのです。生活に支障が出ることを溜め込むのはどんな遊びでもやりすぎです。理性と自制心がなくなった遊びはもはや確実なギャンブルと同じ。というわけで真面目すぎる人は遊びのブレーキを踏むのが正解です。遊ぶのはいいですがブレーキを踏むタイミングも大切にしてください。真面目すぎる性格を直すのはいいのですが依存になることを遊ぶことには注意しましょう。真面目すぎる性格を直すものには悲しみならないよう注意する。真面目すぎる性格を直す30の方法。真面目な人は気遣いや気遣いが上手です。相手の気遣いや表情を観察して求めていることがあれば先回りをして行動します。もちろん相手のためを持って色々配慮するのは素晴らしい心です。気遣いや気遣いがあれば人間関係もスムーズになります。好感度が高くなり好印象もつながります。相手から優しめ、気がしめ、さすがないと感心されるでしょう。気遣いも気遣いも内容やった方がいいのは間違いありません。しかし真面目すぎる人の場合、気遣いや気遣いが過剰になっています。過干渉のようなように相手を世話をしようとします。相手が求めていることなら何でもしようとします。伝えたい、感心されたいといった気持ちが強いため気遣いや気遣いが過剰になっています。気遣いや気遣いも過剰になると新しい行動が増えてしまいます。いい人だと思いなさいと、何らかの行動は嫌しく思えるでしょう。好意を失って親切の仕事になってしまい、相手の迷惑になるのです。また、気遣いも気遣いが過剰になると、相手は子供扱いをされているように感じ、快感を与えることがあります。相手のためにしている行動を悪く返されるのは損でしょう。これでは、感情と言われても不思議ではありません。気遣いも気遣いも遠藤を超えると迷惑になるのです。気遣いも気遣いも程度に注意してください。自分の都合を失せるのではありません。あくまで相手の価値になって考えることが大切です。過剰、過干渉と思われる行為なら、あえて控えることも大切です。相手も一人の人間です。分別のできる年齢なら、自分のことは自分でできるはずです。自分の判断で行動することが責任感ややらないものになります。気遣いや気遣いをするのが好きな人もいるかもしれませんが、我慢することも必要です。完璧な気遣いや気遣いをするのではなく、相手は相手の作業になりましょう。気づいてもそっとしておくことも大切です。時には見てみる不意も必要です。虫や放送するわけではなく、あくまで相手の考えや気持ちを尊重しましょう。一定の距離感を保って、好きな方が来ないとも十分に付き合いやすくなります。気遣いや気遣いしすぎず、適度を意識する。真面目すぎる性格を直す30の方法。その18、中の評価を気にしない。自分らしさを大切にしよう。どのくらい周囲からの評価を気にするか。それが問題です。日常では評価を気にしなければいけない場面があります。例えばビジネスです。 人事評価は避けておりません。業務中の会議や仕事の成果などビジネスでは評価される場面があります。また、プライベートでも周囲の評価を気にすることがあるでしょう。優しい人と思われたい、いい人と思われたいといった感情は誰にでもあるのが普通です。自分は周りからどう思われているのかが気になって、少しでも欲を思われるために困ることがあるはずです。周りから認められ、称賛されるのはさぞ気持ちがいいでしょう。適度に周りの評価を気にするのはいいのですが、むやみに周りの評価を気にすると少し話が変わります。常に周囲の目を気にしている。自分の評価があることしか関心がない。常に自分がどう思われているのか考えている。何をするも周りの評価を基準に考える。自分の価値観ではなく周りの価値観で行動する。常に人の目を意識すると周りからの評価が気になって落ち着きません。周囲の評価を気にしている場合ではなかなか落ち着きなくなります。ストレスが増えてしまい、息苦しくなります。小さなミスや失敗したのを怖くなり、自分が下から失われていきます。自分が下から行動するではなく周りに評価されたら行動するという不尽な動機になってしまう。八方美人内されるとすると最終的に本当の自分がわからなくなるのです。周りの評価を気にするなら程度を落としましょう。今一度自分の下を大切にするのです。周りからの評価も大切ですが、自分の下はもっと大切です。周囲の評価を気にしても気にしないこと。もっと自分の素直で正直な気持ちに集中しましょう。自分の本音、本心に耳を傾けます。好きなのか嫌いなのか、したいのか、したくないのか、合っているのか、合っていないのか。自分の素直な気持ちに集中して心の中を見せていくと自分の下を発見しやすくなります。そして素直な気持ちが諦めない自分らしい行動を取りやすくなります。様々な行動や雑音に組み合わせながら自分らしさが分からないなら一人で静かに過ごす時間を作ってください。周りの声を遮断して自分の心に集中する時間を作ると素直な気持ちに気づきやすくなります。自分が声を出したかったという素直な気持ちが正解です。一度しかない人生ですから自分らしく生きることが大切です。後からもっと素直に生きておけばよかったと後悔することがないようもっと素直に生きましょう。自分らしさに集中することで自分らしい人生を歩むことができるのです。自分の正直な心に従って判断や選択をするだけです。あなたの答えはあなたの中にあるのです。周囲の評価を気にせず自分らしさを大切にする。真面目すぎる性格を直す30の方法。その19。一人で追いついた責任は自己責任しかならない。真面目な人には責任感があります。仕事に誠実で何度も責任を持って行動します。必要な責任は子供とせずきちんと追うことを果たします。もちろん責任者という立場なら責任も必要があるでしょう。例えば店長やリーダーです。大勢を取り巻くたり計画の中心人物だったりすれば、人に責任が集中する場合もあります。責任感を持つと適度な緊張感が生まれます。行動や考え方も宣伝され、社員としての品格を高める力があります。立場に応じた責任ならしっかり取って果たすことが大切です。しかし、真面目すぎる人は責任を追いする傾向があります。責任を負うことができた。責任感を持った方が社会人らしくなる。責任者ならとにかく全責任を負わなければいけない。真面目すぎる人は責任を負うことができないという考え方があります。責任に過剰な意識があり、子供としません。責任を負いすぎるとトラブルが起こったとき致命的です。仕事を失ったり、借金を背負ったり、家族を失ったりなど甚大な損害が発生します。たった一度のトラブルで一生台無しにする可能性もゼロではありません。全責任を負うということは非常にですが、現実では大変リスクが高いのです。とにかく責任を負えばいいわけではありません。お金も時間も体力も有限ですが、一人で負える責任も限界があります。そこで必要なのは責任の分散です。自分の様子を振り返ってみましょう。一人で責任を負いすぎていませんか。自分がこんなに責任を負う必要があるのだろうかと疑問に思うことがあれば要チェックです。責任を負いすぎている点があるなら分散を検討してください。責任者を増やす。自己責任ではなく連帯責任にする。一人で作業をするのではなく複数人で分けをする。仕事の範囲を区切る。正しい責任分担点を設ける。責任の分散とはいえ責任が見えているわけではありません。不当な責任転換でもなければ責任の所在を曖昧にするわけではありません。あくまでリスク回避の一環です。責任の分散させた方が仕事の成果やスピードがあることも少なくありません。責任の分散は自分のためだけでなく会社のためにも顧客のためにもなります。一人で追いついた責任は自己責任しかありません。責任を負うことがないという自分の責任するような考え方を改めることです。一人で責任を追いついているならトラブルが発生する前に適切に分散させるのが特策です。一人で責任を追いついているなら適切に分散させる。真面目すぎる性格を直す30の方法。その30。不当な責任転換は NG。妥当な責任転換は OK。責任転換。そう聞いたときどんな印象を持ちますか。責任転換は悪いこと。責任転換こうした認識が多いのではないでしょうか。世間全体で見ても責任転換にはネガティブなイメージがあるため、社会的にも恐れています。しかし、すべての責任転換は特別するのは想定です。責任転換と一言で言っても大きく分けて2種類あります。不当な責任転換と妥当な責任転換です。それぞれ同じような意味を思いますが、本質は似ているもの。きちんと違いを区別して責任転換について理解を深めておくことが大切です。不当な責任転換。不当な責任転換はよくありません。明らかに自分が悪いにもかかわらず、自分が嬉しい責任を犯人が過ぎているのはならないかん。大人としても社会人としても正しい行為です。自分に責任があるなら、きちんと非を認め反省が必要です。その上で、現実に応じた責任を果たす必要があるでしょう。妥当な責任転換。すべての責任転換が悪いとはありません。例えば責任者という立場の前に無理やり全責任を負わせるのは不自然です。受け持っていない仕事の責任まで負わせるのは不条理です。また、不幸力による事故や災害の責任までのは無理があるでしょう。たとえ、担当の仕事であっても、社会に異常が存在するなら、上場者業の余地があるでしょう。もし、自分が不当に責任を負わせていると感じたら、きちんと主張してください。自分の結果を証明したり、誤解を解いたりした方がいい。これは、妥当な責任転換です。妥当な責任転換は許される行為です。間違っていることではなく、むしろ正しいこと。それは私の担当の仕事ではない。自分に関係の責任まで負わせている。責任の相手が不公平だ。少し勇気が必要ですが、人生を生きるためには大切です。何でも責任を負っていては、身元の失敗、生活の人生を果たします。真面目ながら、きちんと責任を負うことが大切ですが、不必要に責任を負うのは、真面目を通り越してナンセンスです。正しい責任を負ったら、正しい反省できます。妥当な責任転換をしていくことで、精神的なストレスもなくなります。不当な責任転換は NG ですが、妥当な責任転換は OK なのです。妥当な責任転換は、どんどん実行していく。真面目すぎる性格を直す30の方法。まとめ、その1。真面目、心がけても真面目すぎる、今、チューズ。その2。まず真面目すぎる自分を自覚する。その3。最初から性格を直すのではなく、考え方や行動習慣を変えていく。その4。何事も楽しむ。その5。遊ぶことを取り入れ、心に余裕をする。その6。仕事モードと遊びモードを切り替えて、全体的なバランスを整える。その7。遊びをイメージアップさせて、何の言葉を言い聞かせて、遊びに対してポジティブな考え方を持つ。その8。仕事と遊びの行動に繰り返すルールを徹底する。その9。一日一回は、ジョークやユーモアで誰かを笑わせる。その10。ポジティブ思考になる。その11。自分だけは難しいと感じたことは、以上からず素直に頼ってみる。その12。100点、完璧、絶対という癖は鍛える。70点、最善、ことという癖をつける。その13。遊び上手な人と関わって参考にしてみる。その14。細かいことにこだわっても、細かいことにこだわっても、細かいことにこだわっても、細かいことにこだわっても、その16。小さなミスや失敗は、不要するのではなく、バイバイする。その17。知識や経験を増やして、視野や考え方を広げていく。その18。趣味があるなら今から作る。趣味があるならさらに深める。その19。必要以上に自分を責めるのはやめて、もっと自分を許す習慣を持つ。その20。シミュレーションの進みに注意する。シミュレーションの進みに注意するなら、事前に繰り目安を作っておく。その11。上手に勉強して余裕をする。その12。お酒の下を借りて、真面目すぎる状態から出す。その13。好きな人を作って恋愛をする。その14。ちょっと場合に応じて上手に操作する。その15。暴飲暴食、夜遊び、ギャンブルに飲み込みすぎないよう注意する。その16。真面目すぎる性格を直すつもりが真面目にならないよう注意する。その17。気遣いや芝居しすぎず、適度を意識する。その18。周囲の評価を気にせず、自分らしさを大切にする。その19。一人で責任を負いすぎているなら適切に分散させる。その30。妥当な責任転換ならどんどん実行していく。